小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先生はこの夏、毎年恒例のグリム童話の旅に行ってこられたんですよね。
そうなんです。あのね、僕昔話大学っていうのを全国でやってるんですけどね、
はい、
そこの受講者の方々をお連れして毎年ね、グリム童話の研修の旅に行くんですよ、
はい、
グリムって大体北ドイツの方に住んでたわけですけどね、その足跡を訪ねてという1週間の旅をやるんです、
はい、
でね、初めはね、いつももう決めてるんですけど、日曜日のね、夏の間、日曜日の正午からハーメルンという町で、有名なハーメルンの笛吹き男のね、市民劇があるんですね、
はい、
笛を吹いてネズミを集めてっていうあの話のね、でそれは全くの素人がやるんですけどね、町中の子供たちが出てきたり、大人ももちろんですけど、それがあるもんですから、それをまず見るんです。とても面白いんですよ。これは子供たちが網をかぶってネズミの格好をしてね、舞台を張って回ったりね、それからネズミ捕りの笛吹きの男は、今年はフリュートだったですね、オーボエの時もあるんですけどね、なかなか面白い芝居なもんで、それをまず見るんですね。でそれからね、サーバーブルクという中世のお城がありましてね、これは今もう半分は廃墟なんですけど、半分はホテルになってるんですがね、これはあの茨姫が眠っていたお城って言われてるのね、どうせ嘘なんですけどね、昔話
と言われているお城、
そうそう、と言われているってやつね、はい、でも確かにあの遠くから見ますとね、古城が森に覆われてるもんですからね、いかにもその茨に覆われたお城っていうイメージがあるのね。でそれもちょっと面白いもんで、そこ行くんですよ。でそれからね、そのあたりは森林地帯でしてね、ラインハルトの森って言われてるんだけども、平地ですけどね、バーッと猛烈に大きな森があるんです。でその森を歩いてみようってわけで、森の中を1時間か1時間半歩くんですね、
うん、
ドイツの森ってね、地形によります。南ドイツは山の、日本と同じような山の森ですけども、中部ドイツとか北ドイツの方はほとんど平らですのでね、平らなところに森があるわけですよ。日本では平らだと林っていうでしょ。
そうです ね、
うん、それをね、森なんですね。で例えばヘンゼルとグレーテルなんかで、子供たちがその森の中を走って逃げていったって言いますよね、
はい、
であれが僕には不思議だったのね。日本の森だったら森の中走って逃げるわけにいかないでしょ、下草がいっぱいあってね、はい、それどうして走れるんだろうなと思ってドイツ行ってみて分かったんですね。下草があんまりないんですね。でそれはいろんな説があるらしいけど、ヨーロッパの地層はうんと古いもんで、下草が生えにくいんだとか、気温が低いからだとか、いろんな理由があるんです、説明されてますけども、とにかく森へ行ってみようというわけでお連れするんです。それでドイツ人って森がとても好きでね、森の散歩するんですよ、でコースができてましてね、番号が振ってあって、例えば1番だとね、行く先に木の幹に1111ってこう出てくるわけね、
うん、
とその1をたどっていけば1番のコースが散歩できると、だから3なら3の番号をたどっていけばっていうふうになってるんですね。それがないと森の中で迷っちゃったら大変ですからね、本当に大変ですからね、本当に大変だから、
広い
ですからね、で僕らはまあそんなに奥まで行かないんですけども、それでも 2,30 分歩いて森の奥へ行って見るんですが、で僕はあのコーラス好きなもんですからね、行ってすぐねコーラスの練習するんですね。日本から楽譜持ってきましてね、その森の中のちょっとこう開けたところでこんもりとしてるところっていうのは音響がいいんですね。葉っぱが反射してくれるもんでね、音を反射してくれる、とてもいい響きになるんです。でそういう場所を探して、そこでコーラスの練習をするのね。
何人ぐらいで？
今年は30人でしたのでね、
はい、
で女性が、まあ、ソプラノは誰でも歌うでしょ、で何人か必ずあると歌う方いるんですよ。で僕がベース入れるとそれだけでもう3部になりますからね。でたまにはテノール入れる人がいるともう4部の合唱になるわけですね。綺麗な和音になるんです、
森の中で。
森の中で
素敵ですね、
でね、ドイツ人って森の散歩好きですから、僕らが歌ってると通りがかる人いっぱいいるわけね。 でその人たちがね立ち止まって聞いてくれたり拍手してくれたりしてねいい気になって歌うわけ
楽しいですね、
とてもいいですよそれは。そしてねその後ゲッティンゲンというところに行きましてね、
はい、
ゲッティンゲンというのは有名な大学があるんですけども、グリム兄弟が1830年から7年間教授をしていたところなんですね、グリム兄弟の功績っていうのは古代ゲルマン文学の研究と、それから古代ドイツ語の研究と、それから法律ね、古い法律の研究をやったんですね。でそういう教授としてそこで働いてたもんですから、今でもドイツの民族学のですね一番中心地なんですよ、ゲッティンゲンっていうのは。でそこに民族学研究所がありましてね、僕もそこで勉強したんですけども、でそこへ行くんですね。でそこではね今あの民族学研究所であると同時にもう一つはメルヘンのエンサイクロペディアの編纂をやってるんです。
何ですか？
メルヘンの百科事典ね。
百科事典
ドイツ語でエンチクロペディって言うんですけどね、メルヘンの百科事典としては世界最大のものなんです、で1950年代に計画が始まって、クルトランケという、まあ、世界的に有名な学者が始めたんですけども、未だに続いてるんですよ、完成してないのね、でこの間聞いたら2015年が完成予定だって言ってました。横幅で言って1メーターを超えるような大きな百科事典ですけどね。
すごいですね。
すごいです。もう大規模なもんでね、でそれの編集長みたいなことをやってらっしゃるウッター先生という方がいて、まあ、僕の親友なんですけどね、彼が出てきてくれて講義室で講義をしてくれるんですよね。で今年はねハーメルンの笛吹き男、ちょうど僕たち見ましたんでね、お芝居見たもんだからとても面白かったんだけど、ハーメルンの笛吹き男の挿絵がね、絵がどういうふうに変わってきたかっていうのを実際にそのスライドで見せてくれましてね、グリムの時代から今までに至るもの、とても面白かったです。でそういうそのゲッティンゲンの大学っていうのは昔話のグリムがいましたから研究の発祥の地なわけね。で今でも世界のメルヘン研究のいわばメッカみたいなもんでね、中心地になってるというところなんです。で僕もそこに1966年から67年にかけてそこでまあ勉強し仕事をしたんですけどね、当時はまだ始まったばかりでしたんで、まだ資料を集めてらっしゃる時期だった。で僕は日本の昔話をドイツ語に訳してくれって言われましてね、で柳田邦夫先生の全13巻の全国昔話記録っていうのがあるんですけども、それをね第1巻からドイツ語に翻訳し始めたんです、そこで。で第3巻まで翻訳したのかな当時、でその後はドイツ人が引き継いでやってくれたんですけどね。だから僕の訳した日本の昔話の原稿が今でもそこには研究所に置いてある。
あ、そうなんですか。
そういうところです。僕のグリム童話の旅っていうのは本当に研修旅行でね、あんまりその観光旅行にはならないんですけどね。
行かれる方はその昔話大学のメンバーで。
そうです、そう、昔話大学のメンバーなのでね、だみんなその幼稚園の先生だったり図書館員だったり学校の先生だったり、あるいはお話を語ってるお母さんたちなわけだけども、昔話には非常に興味がありますからね、とっても役に立つと思いますね。
今まで勉強してきたものが目の前で、
そうなの、実際にあるわけだからね、そこにあるわけで、で特にねやっぱりそのヘッセンの風景というかな、北ドイツのですね、グリム童話っていうけども結局はあの主には北ドイツの話が多いんですよ、そこで集められたものがね。そうすると背景になっている森とか野原とか畑とか家っていうのはみんな大体は北ドイツのその辺の風景なわけですね。それがねそのまま見られますからね、とっても勉強になると思うな、あれは。だからよく帰ってきた方はこの旅行をやったおかげでグリム童話が身近に感じられるようになったということをおっしゃいますね。そうだろうと思います、多分。
ね、よく知らなくてもハーメルンのね、笛吹き男の話からイメージする街とか、
そう
あと、イバラン姫のいた城をイメージする建物があったりとかすると、私たちも広がりますね。
そうですね、そうなんですよね、やっぱり写真で見るだけじゃなくね、実際にそこ見るとねとってもよくわかりますよね。もっともそのイバラン姫が眠っていたお城なんていうのは ドイツだけじゃなくて実はフランスにもあるそうですけどね。
そうなんですか。
そうそう、あの話もちろんもともとはね、フランスのシャール・ペローという17世紀の作家が編んだ話があるんですけどね、それと同じものなんですね。ペローをそのまま取り入れたわけじゃないですけども、類話ですよね、それと同じ話。だからフランスでも森の中に眠っている美女の物語というね、眠れる森の美女っていう訳されてますけどね、そういうお城はいくつかあるそうですね。
具体的には石造りだったりどんな感じの。
そうですね、あの中世ですからね、完全に石です、全部。そしてそこはもう廃墟でね、塔が2つ立ってるんですけどね、その塔はちゃんと残ってるんです。だから塔が今ホテルの客室になってるんですね。であのその間のその四角い建物の部分、そこはね天井は焼け落ちてるんです。で両脇の壁だけが垂直に立ってるわけね、はい、そういう状態なんですよ。
そこを丁寧にホテルとしても使うっていうところが
使うんですよね。
素晴らしいですね。
そうですね、それでまた今度大改修今してましたけどね、まあ、あれあの崩壊を止めるためもあるんでしょうけども、こうやって石ですからね、地震がない国だからいくらでも持つんですよね、
うん、もう何百年も経ってるんで
しょうね。そうですそうです、あれはね大体14世紀15世紀ぐらいだろうって言われてますからね、
はい、
もう600年ぐらい経ったんですよ。
すごいですね。日本では考えられないですね。
考えられないですね、はい、まずその地震があるでしょ日本の場合は、はい、それが大きいし、それから日本の場合は何つっても木造が基本ですよね、うん、だから朽ち果てるんでしょうね、湿気も多いし、
うん、
で石の城だからね、作っちゃったら壊せないですね、逆に言うと、
うん、
だからローマなんかもそうでしょう。ローマももうね石で作られてる町だから、例えば僕の知ってる人でイタリア人は、私の住んでる家は紀元前2世紀の家だって言ってましたよ。
紀元前
2世紀だって石で作ってるから壊れないわけよね。
そうなんですか、うん、
ドイツもだからね、民間の家は木をもちろん使ってますけども、お城ってのは大抵石でしょ、
うん、
ですから残っちゃうんですね、いつまでも残る。
そこで夏に行って暑かったり寒かったり、石造りってどうなんでしょうね。
そうね、例えば夏暑い時には外の暑い空気を中へ入れない限りは中は冷蔵庫状態なんですよね。
そうです、
涼しいです。だから窓開けなきゃいいんですよね、
うんうん、
夏は。
うーん、
で冬は逆に室内の温度は外へ逃げないから結構あったかいんですね、
へー、
キープできるわけです熱を、
うんうん、
だから案外住みやすいんじゃないですかね。
ね、なかなかね日本では石造りの家って
そうそうないですよね。
ないですからね。
ドイツではね、だから古城ホテルって多いんです、古い城のホテルね、
うんうん、
外観はね石で全くもう昔のままなんです。だけど中入ると綺麗にしてますから、部屋は普通のホテルですけどもね。だけど多いですよ、古城ホテル連盟みたいのがあってね、あっちこっちにはあるんです、うん。
今日は小澤先生にこの夏行ってこられたグリム童話の旅についてお話を伺いました。先生、森ってとっても素敵そうですね。
そうですね、ドイツ人って森が好きでね、散歩をよくするんですけど、特にね僕が、まあ、日本人としてドイツの森を歩いてね、とても印象的だったのは、乾燥してるもんですからね、森の中を歩いてると枯れっぱが落ちてるでしょ、
はい、
枯れ枝も落ちてますよね。その上を歩いていくとね、パキパキパキパキとこう音がするわけですよ、枯れ枝の折れる音がね、でこれはね実は絵本の中にも出てくるんでね、例えば手袋なんていう絵本があるんですけども、それはまあロシアの話ですけども、パキパキパキパキ枝の折れる音がしてクマがやってきましたみたいなことがあるのね。それはね日本では想像しにくかったんですよ、
うん、
パキパキ音がする。行ってみるとよくわかりましたね、そこのところは。
うーん、写真がねちょっと一枚あるんですけれども、本当に下草がなくって地面が見えてて、
そう、うん、下草がほとんどないんですね。全くないわけじゃないですけどね、小さいのもちろんありますけど、はい、
うん、
寒いからなんでしょうかね、ほとんどないんですよね。
うん、でも緑鮮やかで本当いい季節に行ってこられましたね。
そうですね、うん、ドイツはそもそも北国ですからね、日本で言えば北海道から樺太の方ですから、夏はそんなに暑くないんですね、
はい、
まあ、今年はちょっと暑かったり寒かったり異常気象だって言ってましたけどもね、
どうでした気温は。
行く前はね、37度っていう情報だったんですけど、行ってみたらなんと24度ぐらいで、雨が降ったら寒くて僕はセーター買っちゃいましたけどね。
そんなに気温差があるんですか。
すごくありましたね、
同じ夏でも。
そうですね、でも帰ってきた後向こうからのメールだとまた暑くなってるっていう話で。
そうでしたか。 さてメルヘンの百科事典の話がありましたけれども、
あれはね、はい、本当に世界に最大の百科事典でね、まあドイツ語では書いてあるんですね。ですから発売部数はそんなに多くないようです。英語じゃないから。でも貴重なものでね、日本の方ではね、あのもうじき終わるんですが Y が出てくるんですよね、一番最後だから。すると柳田が出てくるわけですよね。柳田邦夫先生
の Y、
そう Y ね、はい、それ僕が書くことになってるんですけどね、それから関楠夫とおっしゃる、はい、まあ、僕の直接の先生ですけども、あの偉大な研究者がいたんですが、その方ももうできましたけどね、これは S ですから、はい、もう終わりました。これは僕も書いたんですけどね。もう一つはジャパンね、ドイツ語だとヤーパンって言うんですけど、うん、J の項目で日本のことを、これは長く3ページか来ました。で O の項目ではね、はい、僕の項目もあるんですよ実は。 OZ のところにね、
大沢
ってのが入ってます1ページ、
そのね、50年ぐらいかけて出来上がるであろう、その百科事典に先生の名前も、
まあ、そうなんですよね、そうなんですね、なんだか入っちゃったんですけどね、
素敵ですね。このグリム童話の旅ってまだまだ話し足りないでしょ。
そうなんですね、あの次回も聞いてもらいたいと思うんですが、いいですかね。
じゃあ次回もお楽しみによ
ろしく。
じゃあ今日もありがとうございました、
はい、小沢敏夫昔話へのご招待。